きのみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
中村文明の
みるみる
噛み合ってない
おはようございます。
おはようございます。
いや、まあまあ先週に引き続き、はい、渡辺幸さん、
はい、
おはようございます。
おはようございます。美容家のよろしくお願いします。
綺麗でなければ稼げませんの渡辺さんです。
はい、よろしくお願いします。
だけどこの上から目線的な、なんかね、ちょっとゆきちゃんの、
はい、
なんかブランディングというかさ、
はい、
彼女もその一人の個人としての美容家としてやっていくのに、はい、僕ある意味、うん、そんなこう下手に出ていくようなこう、うん、コンサルティングとかいうことよりも、どっちかというと上から目線でもっときつい行く方がかえってインパクトあっていいんちゃうか、うん、みたいな話してた時、うん、僕昔美容業界のロッテンマイヤーとかになったらいいんちゃうって言って
大賛成それ。
そう、それね、一時期使ってたんですけど、みんながねロッテンマイヤー知らないんですよ。
あ、もう今の若い子がね。
そう、
確かに確かに、
アルプスの少女ハイジでね。
そうそうそう、アデルハイド、アデルハイド
ピンとこうへ ん,
ピンとこうへん、ね、若い人はもう分からんか分からん、
分からない。
でもなんか今海ちゃん言ったみたいに、そのロッテマイヤーさんというイメージだったらちょうど本当にいいかもしれませんね。美容で若い人とかいろんな人にこう教える
っていう ね、 いいね。なんかね、ゆきさん別にその普段からきついとか言う人ではないと思うけれど、だけどこうなんか言うべきことはやっぱり、ね、教える以上は言わにあってなったら、こうなんかね、そういう意味でのこう女性の中にきついというのって少ねえかもしれんから、かえってなんか自分 の、 そのブランディングというか個性作りの中でロッテンマイヤーっていう名前をこう引用するって俺いいと思うんやけどなっ て、 言ったことあるんですよね。
でしたでした。
意外にビリーさんの反応が良かったな今、
う
ん、
そうでした。
いや、僕そういうのがいいなと思って。
へ
え、なんかこう僕もコンサルタントの端くれなんですけど、女性のコンサルタントってなんかこう下からというか、
うん、遠慮が意味ない人多いですよね。男性コンサルタントって結構怖い人多いですもんね。
多いです多いです。めちゃくちゃ有名な人なんかめっちゃ多いですよ。うん、
はあ、もうそんな人はもう上からガツガツ言って
る感じですか。もう亡くなって一ノ倉貞先生なんていうのは、歯食いしばれとかって言って初めビンタから始まりますもんね。だからそういう意味では、
はい、
ビッタしたらいいんじゃないですか。
ビッタはできないですけど、
歯食いしばれ
言うて、そう言ってもうかなりとんがってるんでね、このタイトルが。
とんがってるか、さっきあの紹介でふみちゃんが言ったけど、綺麗でなければで稼げません、美容家のって言ってなんか語呂良かったですよ、うん、聞いてて。
そうです
か。へえ、
うん、なんかこう M 的な女の人はちょっと惹かれるかもしれないね。叱られたいみたいなとかね。もっとズバッとはっきり言ってもらった方が迷わなくていいですよね。こんなんもある、あんなんもあるっていうことよりも、こうなんだって決めてもらった方が、なんかあの人みたいにって思う人なんかはもうこう迷わなくていいっていう部分もあると思うんで。でもね、先週の話でも、
はい、
そういうビリーさんって、はい、今まで本何冊出してるんですか。
僕は、4冊です。
4冊、
はい、
まだ4冊。
4冊です僕。
1冊目って何年ぐらい前ですか。
1冊目は2007年。
10年前、
はい、あ、そうなんですか。
です
か、
もっと足し
とるイメージ、もっといっぱい出てるイメージ。
いやいやいやいや、
ありましたありました、
はい、本になってるのは4冊ですわ。
あ、そうですか。
あと連載とかそういうのは、9部ぐらいありますけどね。
うん、
はい、
うん、 そしたら僕出してる方ですよね。
結構出しますよ。
みゆきさん何冊ですか。
もう10冊出してる、
うん、
10冊、うん、本で言ったけど11冊目がもうぼちぼちじゃない
ですか。そうなんですか。11
冊目出るんですか。
なんか11冊目はね、
9月か10月、
ぼちぼちですよね、
うん、なんと今回の僕の本は
デケデケデケデケデケデケデケデ
ケ恋愛小説。
わ
すごいです。
面白いねそれ。
なんでって思いますよね。
小説、
恋愛小説。
なんかもうこうタイトルがあって、こうこうこういうことですよ、タイトルがあってこうこうこういうことですよって、なんか僕今まで10冊考えてみたら似たようなことを、やっぱりこう見せ方変え見せ方変えみたいな感じで、やっぱり一番最初の1冊目に出した本がなんかメインになってて、そっからの 枝分かれみたいな感じで10冊、はいはいはい、その後9冊出たなっていうふうにそう思うとするなら、うん、なんかもう切り口を思いっきり変えてね、
全く違うじゃないですか。
でこう
全く違う、
まあ、僕の、まあ、実話をベースに若干フィクションも入れて、うん、でその一人の少年と少女が出会って好きになっていく、うん、でその子に認められたくて頑張っていく、だからその子を喜ばせるみたいな、好きな女の子を喜ばせたいという思いをお客さんを喜ばせるという顧客満足に、例えばつなげると人間ってこんな能力出るねみたいなとか、なんかその恋愛物語がの読んでる向こう側にそのなんかビジネスの顧客満足につながったり、
いいなそれ、
幸福度につながったりっていう、こうなんか読み物の中に学びがあるみたいな切り口で、もう思いっきりベタな恋愛小説なんですけどね。
いや、そのベタなんがいいじゃないですか。
ベタですよね。
恋愛のこう感情の曲線っていうカーブがあるとすると、その今言ったビジネスのこう購買意欲っていう感情曲線って全く同じらしいんで、出会いがあって何があってって、
はいはいはい、
そういう意味で考えるとめっちゃ面白そうですね、それ。
なんか、
はい、
そういう切り口でいきたいな。
宮城さんのその実話はレアな公演でたまに話されますよね。あれ涙出ますよ本当に。
いやそれ言ったらあの言われたらいいんじゃないですか。せっかくこうやって本出されたんやから自分のレアないろんな体験と経験で、選手ですけど、なんか包帯ぐるぐる巻きでね、そんなんかで僕全然知りませんでしたもん、そんなん。
あ、そうですよね。
もうずっと綺麗なままか思いましたから。
いやいやいや、
じゃあ過去のそのなんかこの闇のとこ話して
る。闇の部分、
今日はもう暗い話でいこう。もう笑いなし。もう
だってあの女の人から見たら、だってあなたいいよね綺麗からって言って、うん、もうそこに行ってるまんかもしれんから。
いやだって本当に男の子から上渡辺気持ち悪いって言われてたんですから。本当に、あの運動会のフォークダンスで手つなぐじゃないですか。
つなぎます、つなぎます。
その男の子に上渡辺気持ち悪いって言われたの一生忘れないし、
それ傷つくわな。
あのヤギ龍二君、ヤギ龍
二君、名前言う
ね。今ではすごい仲いいので
フルネームで言いましたね。
ヤギ龍二君、あの忘れてますけど。
あ
でもね、 はい、でも考えてみたらそれがあったから、はい、綺麗になりたいと思ったんですよね。本当に。で私ねすごい毛深かったし、すっごい太ってたんですよね、母譲りで。
あら、
だからね本当に綺麗になりたかった
んですよ。何をきっかけでずっと思ってたんですけど、そうそうそう、なんか大きいきっかけあったんですか。
何がですか。
そこに今みたいにこう変わるという、
もうだからダイエットする、私綺麗に思わせるみたいな。
仕事をする時にです。あの高校時代にね、はい、あのバス停でいつもバスを待ってる時に通り向かいに大きな垂れ幕がねかかってて、
はいはい、
永久脱毛体験3000円って、うん、これね私ずっと行きたい行きたいと思ってた、
はい、
そしたらたまたま声をかけていただいたら、なんとその会社だったの、そこに勤めたんですよ。
へー、
もう本当に。そしてその時の私そこに25年勤務したんですけど、
はい、
その時の社長が私の面接をした時に、
はい、
渡辺さんすごいって、もう本当にねパーフェクトで完璧だってすごい偉い褒めてくれたんで、
はい、
この人についていこうと思ったんですよ。単純に本当にねずっと褒めて育ててくれたんですね。本当親より長かったんで、
はい、
もう師匠ですよね本当に。
25年、
うん、でまあそのうちお客様をきれいにすることも好きだし、自分もきれいになる知恵も知識もいっぱい持ってきて、
はいはい、
次第にやっぱりき
れい
に。
どれでもそれいい就職方法やよね、
うん、
僕ね高校生とか中学生とかの、まあ、特に高校生かな、まあ、昨日もう高校生とちょっと話してて、はいはい、僕は夢なんかないしとかって、
はい、
何の仕事していいかわからんとかって言ってたから、いや普通そうやろ言って、
うん、
そうそうそう、
だけど君なだけどその何のために働くいう話になってきてね、はいはいはい、またこの、はい、で給料と条件が良ければいい就職かなって、大きい会社勤めたら安心感かなって。僕は自分の経験からしかもの言われへんから、うん、僕が一つアドバイスするとするなら、それは君がどう判断するか自分で決めないよ、うん、言って、僕の言うままに鵜呑みにしたらあかんで、自分のことやからって言って、僕はね っぱりこの人についていきたいと思う人のところで働いた方がいい、うん、この人が大好きと思える人のところで働いた方がいい、うん、だから逆に高校生やけどお前から逆にさっき社長の面接しに行ってこいって僕はよう言うんですよ、ね、普通に動いてる会社に突然高校生が学生服着て行ったっていいじゃないですか、うん、すいませんってえ何高校生が何の用事って言われた時、うん、社長さんに会いたいんですけどって会いに行って、うん、いや実はこちらの会社の社長さんってどんな考えを持って会社経営されてるんか、うん、僕聞いてみたくて、うん、今社会勉強の途中なんでとか言うてね、ほんで会ってももらえなかったとしたら一人の高校生なんか忙しいのに面倒くせえと思うような人は人を面倒くせえというふうに思うような人なんかもしれないんで、でもその高校生の気持ちを汲んでやりたいなって、うん、俺でよかったらなんか話してあげるよっていうふうに思ってくれるような社長さんだったら部下の話も聞いてくれるような人なんじゃないかなって、そしてお会いしたらね稼いだそのお金を何のために使おうと思ってるかって、うん、この会社が利益を出してこの会社がどんなことをしていきたいというふうに思いを描いてるんですかっていうのを聞いてみて、その理由を聞いた時なんてかっこいい社長なんだろう、うん、この人の下で働きたいと思ってね、その人に頼めばいいんじゃないって、うん、俺のことを就職させてほしいって、うん、僕今日感動しましたってそうやって言う、うん、それ自体がね僕就職活動やって、うん、なんでわざわざ面接を受けてねこっちが面接されて、だって考えてみな、何十年も勤める人もいっぱいおるんでって、うん、はい、何十年もの人生をその会社に貢献するんやから働く側の方が偉そうであってもいいと思うって、うん、僕はいつもそう言うんですよね、うん、でなんで面接される側の立場で職を選ぼうとするんかって、うん、自分から社長を選びに行った方がいいよって言ってね、ほんならその会いに行ったこと自体で多分社長の心に印象残りますよね、でそんな高校生なかなかおらへんよっていうことで、君みたいな人間うちの会社欲しいって言ってもらえるかもしれんって、そうやって自分で見つけていけばいいねって、なんで何がやりたいかわからないときはどんな人間になりたいかを探った方がいいんじゃないって、
素晴らしい、
でもまさに垂れ幕一つからそこの会社に就職したわけなんでしょう。
ただ本当に脱毛したかった。
いいオチやな。
いいよそれ。超シンプルで、うん、ちなみにビリーさん一冊目の本を出すきっかけって何やったんですか。
きっかけは僕の3人目の師匠に当たる方が、うん、僕に初めて東京で俺が全部集めるからお前人前で話を してくれって言われたんですよ、体験談を、はい、僕初めてです人前で自分の体験で話したんです、でその時に来られてた、はい、出版社3社ぐらいおられたんですけど、はい、その3社から PR されて、はい、その中で一番最初に言ってきていただいた方に決めたんです、はい、それがきっかけです。1冊目の本って僕 の営業の体験談ですから、
はいはいはいはい、
なるほど、それこそそういう意味じゃこのゆきさんがなんか講師オーディションって言ってね、たくさんのこう講師が世にもっともっと出てっていうことをこうプロデュースされてる元ね吉本興業 の、 敏腕マネージャーだった大谷由里子さんっていう人とまたこのゆきさん巡り合って、でその大谷さんがプロデュースされるその講師オーディションっていうのでこの人準グランプリかなんか
取
ったんがきっかけでそのウェブ出版さんとつながって出版に、でもね僕の一冊目の本も大谷さんなんです
。そうらしいんですよね。
そうなんですよ。でこれたまたま僕大阪 の、 その南のね心斎橋筋のこう商店街のなんかね有名展開みたいな感じ。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明の故郷大杉谷に遊びに来ませんか。夏限定流しそうめんに鮎のつかみ取り、ゲームや携帯では体験できない遊びがここにあり、一度来ればまた来たくなる。8月14日限定鮎のしゃくりイベント、中村の故郷で昔からされる伝統漁法鮎のしゃくり、竿先に引っ掛け針をつけてシュノーケルを使い優雅に泳ぐ天然鮎を引っ掛ける、まさに狩り。取った鮎は河原で塩焼き、その場でお食事ができます。もちろん中村文明も参加します。お知らせに、黒船リゾート円屋オープン、1日1組限定の一等貸しだからできるおせっかい、あなたのためにあなただけのツアーを企画します。 ポッドキャストでご紹介したいいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか。船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。いらっしゃいませではなく、お帰りなさいで皆様をお迎えいたします。お知らせ3、全国3カ所で限定開催した中村文明のどうしても聞いてほしい話、飛び出せ日本、可愛い子には旅をさせよ。その公演を収録した DVD が7月26日にリリース。どの高校に行くか、どの大学に行くか、そんな選択肢だけではもったいない。子供たちの可能性を広げる場所は日本ではないかも。少し変わった選択をした若者にスポットを当てた中村文明特別講演会、次男の日向も特別参戦。ぜひお買い求めください。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
心斎橋筋、それからあの難波界隈の飲食店を中心に、これあの地方ってあのお好み焼き屋さんの地方の中に社長がね、中村君お前ちょっとドーッと行け、公園大阪のそう有名店の社長らいっぱい旦那さんら来るから言って、だから飲食店絡みのビルのオーナーなんかも来てるし、そのビルのメンテナンスの会社の人なんかも協力企業ということでご参加されてた講演会で、僕若い時と喋ったらめっちゃウケたんですよね。本当はその中に吉本興業のそのもともと吉本であの桂今文枝さんか、あの元の桂三枝師匠、三枝さんのマネージャーずっとやってらっしゃった方が、もう定年になられた後にそのビルメンテナンスの方の子会社に出向されてて、でその人がね僕にあんたおもろいなー言ってきてね、うちの若手の芸人束になってかかっても語れへんかもしれない、トーク力すごいわ言って言われてほんまですか言って、そんな三枝師匠のマネージャーやってあった人からそんなこと言われたらもう嬉しいしとかって言うてたら、いや吉本っておもろいやついっぱいおるからね、いっぺんお前吉本遊びに来えへんかって、いや僕すぐ行きますよ言って、俺もう2日か3日のうちに行ったんです遊びに、でね電話かけて行ってでしたら、そこで会わせてくれたのが大谷さんやった。ほんでまあまあそってして大谷さんも元の上司みたいな人から言われたやつなんで、なんか僕となんかお話ししてくれてしたら、大谷さんがあんたおもろいな言うてね、でおもろいからまたその三重県から大阪来てるようなことあったら遊びにおいやって言ってくれたんで、大谷さん俺本当に来るんですよって遊びにおいやってあんま軽はずみに言うといかんすよって、俺しつこいぐらい来るからって言って、ほんで何遍も行ってて遊びに、
わかるわ
大谷さん言うて、なんか隣のうちになんか遊びに行くみたいなのでね、大谷さんってで遊びに行ったついでに吉本新喜劇を舞台の袖から見るのがすごい楽しくて、それが好きやったから、大谷さんとこ見て何回も何回も行ってた時に、ある日たまたまなんですけど1月の後半、年明けて1月の後半に大谷さんのデスクで喋ってたら、若い人が大谷さんも随分時期遅れの年賀状1枚行きましたよって言って届いた年賀状が三幕出版の編集者から、でそこに細い狭い余白のところに、大谷さん今年はね若手の面白い男性経営者を探してるんですって、面白い人らまた人いたら紹介してくださいねって書いてあったんですよ、でそれ二人で見た瞬間、あんたのことやこれ
ちょ
っと電話してみようかってね、おらんかもしれんけどって、で目の前の電話で三幕出版電話かけて、で青木由美子さんっていうその編集者に大谷さんが電話かけたら、たまたま会社にいて、これであんたの言うおもろい経営者私の今横におるでって言って、変わったるわ言って電話変わってもらって、で話した時に、いや大谷さん言うんやからよっぽど面白い人なんでしょうねって、いやそらどうか分からんけどでも僕ちょいちょいこんな講演とかっていうのもやっててみたいな話してたら、いっぺん聞きに行きます言って、で名古屋の公園に聞きに来てくれたんです、でその時に僕の話を聞いてくれて、膝叩いて、もう中村さん本にしようこれって、私すごい原石見つけたとかって言ってきて、でそれがだから2月の頭が名古屋の公園、でその4ヶ月後にもう6月本出版してました。
早っ、
もう渡りに船、
そのさ三宅さんのタイトルがすごかったですね、やっぱり
お金でなく大当たり、お金でなく人のご縁ででっかく生きる、だけど僕あれ出てすぐに ね、ど素人やし有名人でもないからそんな爆発的に売れないじゃないですか。だけど僕ね、日本一個人レベルで多分納税されてる中ではほんま日本で指折りの斉藤ひとりさんっていう、当時まだ水面下に潜ってらっしゃって全然世に出てなかったひとりさんに僕頼みに行ってこようと思ってね、帯書いてほしいっていうこと、ね、会うに会われへんので、ひとりさんがちょいちょい本買いに行く江戸川区の、あの読書のすすめっていう本屋さんにどうも僕の本が平積みされてると、でそこの読書のすすめという本屋さんにひとりさんは本を買いに来ると、それ聞いたんで僕まず店長に会いに行ったんですよ、でね、僕の本なんですって言いに行ったと同時に昼ご飯食べに一緒に行こうかってなって、でお昼食べながら夜まで店長と酒飲んだんですよ、もう昼飯の時間で終わらんくって昼12時頃行って店出た8時頃でしたもん、もう林のごとくおとっくり立てて、ここでね、もうその時2人ともベロベロになってね、で帰り道に言うたんですよ、店長実は俺ね下心があって会いに来たんですよって言ってね、実は自分の本がそんなにね爆発的に売れてるわけでもないんで、でも一生懸命作ったからね、僕ひとりさんに読んでほしいなって、ね、日本一のお金持ちがこれを読んでどう感じるかなと思って、でもし気に入ってくれたらこの推薦の帯の文章を書いてほしいなみたいなことを思ってって言って、そうやって話したら、そしたらね、あの店長が分かったと、もう酔うた勢いかもしれんけど俺もね配達場飲まんぞ言うて、よっしゃひとりさんにこの本読んでもらうようにおすすめするわ言うてくれて、ほんで、まあ、結果は分からんでその代わりって言われて、でもね、まあ、配達場飲まんって、で翌日店長ってひとりさんに届けてくれて、ほたらね電話かかってきた、200冊注文が入ったって、今までひとりさんこんなんしてて200冊の注文なんて言ったことないって、よっぽど気に入ってくれてると思うから、今頼みに行ったら書いてもらえるかもしれんって言って会いに行ったんです。そしたら目の前でサラサラって書いてくれたのが、なんかね、もう紙出してみ書いてあげるわ って書いてくれて、したのがね、一つことに集中することがどういうことかよく分かりました、とにかく笑えた、涙も出ました、斉藤ひとりって書いたんです。でもその文章を僕文字見て、申し訳ないですけどひとりさん一つ脱字がありますわって言って、一つことって書いてあるんですよ、そうです、しかも鍵カッコつけてあるんですよ、で一つことって目立つように鍵カッコまでつけてあるのに、一つのことに集中することがどういうことかよく分かりましたが正確な文章ですね、でも一つことって書いてのを抜いてあるんですよね、なんで僕そのこと言いにくかったけど、ひとりさんに言ったらわざと抜いたんやって言うんですよ、なんでですかって聞いたら、だってな、俺が推薦の言葉を書いたら、今まで僕はね自分で本も出したこともない、今は山ほど出してるけど、あの当時はひとりさん本なんか出してなかったんです、でお弟子さんもいっぱいおっても、お弟子さんたちが本を出したとしてもその推薦文すら書いたことないんで、そんな時で僕第一号だったんですよ、その時に僕が今までね、全然表に出なくているのにね、その斉藤一人が初めて推薦したってなったらね、本屋さん多分驚くと思うって、だから平積みしてくれた時に何気なく歩いて何気なくたくさんの本の表紙を見てるお客さんがこの一つことっていう脳が抜けてるこの文章が目に入った時に、なんでこんな目立つところの脳を抜いててね、抜けてんの出版社もね、編集者も著者もね、なんでみんな気づかへんかったんやろって違和感を感じて立ち止まると、ほんで手に取ってパラパラって見たらもうあんたの勝ちやって、そんだけおもろい内容が書いてあるから、それでこの本はベストセラーになっていくんだよって、脳を入れてしまったらこの本は売れないからって、僕その時ね天才やと思いました、天才やって、だって君かってそうじゃないかって言われたんです。それはね、お金でなく人のご縁ででっかく生きろっていうテーマは、本当ならば国語的に言うならばお金ではなくですよね、これわざとお金でなくってしたんですよ、ね、君かってわー抜いとるやないかって、俺は君と同じ感覚でこの子わー抜いてるなと思ったから脳を抜いたんだよって、ダブルで脱字があればものすごく歩いてる一般客に目立つんだって言われた、僕ね天才やと思いました、で天才やと思ってひとりさんにそのこと言ったら、君がさっき餌を撒いたんやって言ってきたんですよ。そうかもしれんと思った時に、でもあの瞬間僕自分の本売れると思いましたね。でそこから20万部です、
すごい
いまだに本屋さん並べてくれてますから、ね、だから他の出版社もわーって声かけてきてくれる。だけどもビジネスはちょっとお休みして恋愛小説という、
でもそれも楽しみ、
いいですね。
なんで、まあ、ある意味ではこの綺麗でなければ稼げませんというそのタイトルにやっぱ自信を持った方がいいやろうね。分
かりました。
ロッテンマイヤーにならないよ、なりきらないね。
なんか欲しいですね、あの美容家のロッテンマイヤーが満を持して書いたとかなんかって書いたらね。
ああ、うん、なるほどなるほど。
なんかそんな欲しいですね。
いや若い若い、はい、そのサロンで働いてる若い人たちはロッテンマイヤーは分からないかもしれないけど、うん、そのエステティックサロンを経営してる経営者は、うん、ロッテンマイヤーを知ってる年代やと思うよね、うん、だから美容業界のロッテンマイヤーが満を持してなんて書いてあったりするともうきちっと自分のスタイルとか自分のきちっとしたその仕事感を持っている人の迷わない言葉を知りたいなと思うような経営者はもしかするとそのロッテンマイヤーという言葉に食いつく可能性はありますよ、
ね、ありがとうございます。でも本当に言い切っていることばっかり掲載しているのでありですね、それは。
ありあり、う
ん、ああ内容が全て言い切り、
はい、そのうん、まあ、自分が実践してきてることなので言い切れるわけですもんね。
うーん、
だけどもともとは、
はい、
ゆきさんあれかな、五円つむぎ大学の鹿児島校、
そう、もともと鹿児島校、
ね、
その時にもちろんビリーさんとも初めてお会いして、はい、それから あれだからもう5年前ですか。
5年、
そうかそうか、
そうですよね、
そんなんかな、
そんなに前になります。
そうです。
でも他にも紬とかご縁塾とかでの人でそういうちょっとボーンって本を出すとか、うん、なんかこう人生が一変して大活躍みたいな人って他にもいっぱいおるやろうにね、うん、うん、そういうちょっとおもろいことやってる人なんかここはゲストでね、この人
来てほしいですね、
遊びに来てくれたら、
はい、
ねえ、
うん、ね、
なんか自分でおもろいと思う人だけがウォーリーによかった電話でもしてもらって、
電話してあのお話ししましょうぜひ。おもろいと思ったら似て合わさせていただいて、あ、それこそあのちょっと関係ないですけどこの前お話ししたブランディングの野内さんが、
うん、
あの日程合わせて来てくれるかもしれない。うわ
俺会いたかったんよ。
でもピチピチダンスはラジオで伝わらんから、
せめて音だけやったらねラジオなんで放送できるかもしれない。
いやいやいや、やらせられ、やらせたくないわな、
ね、何やこの音って言いながらラジオだから。そうそうそう、
どうですか、もう残りも5分になってきましたから、
はい、
はい、
ゆきさんなんか宣伝をしてください。
ありがとうございます。どうしても文明さんにお伝えしたいことがあって、あのちょこっとお話ししましたが中村文明さんの登場もございます、この本には。
あ、そうですか、そうですか、
中村文明さんのご登場もございまして。
どこで登場するんやろ、ね、
2行ぐらいなんです。
その私ね実はそのアレルギーがひどいことから自分の DNA 検査をしてもらったんですね、
はい、
1年ぐらい前に、
はい、
で結果がすごくよくって、そのいわゆる抗酸化作用、うん、還元作用がすごく強い体っていうことが分かったんですよ。で先生に何食べてんのあなたって言われて、
はい、
酵素玄米、
うん、
もう酵素玄米も乗せてます、
綺
麗になる食べ物として。であの酵素玄米の、ね、ご相談もちょっとビリーさんにもさせていただいて、とにかく耕せの玄米と、
はい、
あの黒千石、
はい、
で炊いた酵素玄米をとにかく、ね、商品化したいんですよね。これ
そうやって言ってくれてありがたいなと思ったんやって。なかなかでも商品が、
いやでもね、これ聞いてあるいは読んでくださった方がうちでできるよと言ってくださるといいですよね。
なんかあの おむすびを包むなんかフィルムとかパッケージとか、
とにかく、
なんかあの辺がだいぶ障害やったんよね。
もう1年ぐらいずっと試作を繰り返し、うん、商品化に至ってないのでどなたか助けてください。
本当聞いてる方でねいられおられるかもしれませんけどね、
いらしたら嬉しいです、うん、
そうパッケージ系とかあの食品の梱包の、
ね、
はい、プロフェッショナル
な、ね、いやだって、ね、絶対に体にいい食べ物ですもん、本当に酵素が十分、もう
しかも原料のお米が高安い日本で、
そうそうそうそう、
僕の CD を聴かせながら育てたポジティブライスですから、ね、 ね、食べれば食べるほど前向きになるという、
ね、希少価値の高い黒千石もねすごいポリフェノールが。
だからあの僕に相談に来られた時に言ったんですよ、絶対諦めちゃダメだよ
って、うんうん、諦めてないんですよ、うん、絶対
でしょ、ねはい、この本がきっかけにこれ読んだ方から問い合わせあるかもしれないし、うん、このラジオ聞いてもあるかもしれないし、い
や、ね、絶対にあの世の中に貢献できる食べ物なんですこれは、うん、本当に、は
い、あのまた黒千石が単なる小豆じゃなくて、はい、すごいあれポリフェノールというか抗酸化作用の高い奇跡の
本当貴重価値の高いものなんで、それが本当商品化になると世の中に同じものはないものになりますよね。
このまた黒千石というこの小豆のちょっと大きな豆ですけどね、はいはいはい、あれがまた不思議 と、どっちだったかな、女性が種をまくと芽が出ない。
あ、なんか言っとったかもしれないです、お玉が、ね、
はあ、種をまくのは男、はい、これ途中でいろいろ下草刈ったりとか下草抜いたりとかお世話をするのは女性やったかな、なんかそういう
ありましたありました、
変ななんかがあんねんて、うん、で黒千石とって、はい、奇跡の豆なんて言われててね、はい、北海道でもほんの一部の農家さんしか原種の種を持ってなくて、でもそれをね、ほんとたまたま僕らの互いせい日本の活動を応援してやりたいっていう人たちが分けてくれたのがきっかけでたくさん作れるようになったんですよね。
なんかほら糖質ダイエットって、まあ、今でもやっぱり流行ってますよね。
流行ってますね。
お米食べたいのに食べれない人はこのコース玄米食べれば食べるほど痩せられます。間違いないので
本当ね、
はい、
それの
したいです。
こういいのが作り出せるとね、
はい、
ぜひやりましょう、
はい、
というわけで、
はい、
2週にわたって、はい、お届けしました中村文明と
ウォーリーと
渡辺幸男と
そしてビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕らの瞳に映る君。